今までは、そのヨハネ13章から16章の、その別れの挨拶、イエス様の別れの時の挨拶です。ちょうどその十字架の前の晩だから、非常に最後の時なんですよ、ですが、でもイエス様がその弟子たちに本当に大切なことが、その十字架にかかる前の前で教えたかったんです。OK。どうしたか分からないんだけど、
一回共有画面を消して終わせて、もう一回やると動くようにな
る。ああ、2つも分かりました。いや、 OK。 そしてその最初に、その13章の最初にイエス様が立ち上がって、そして足の前にヘリ伏して、そしてそれぞれの出し、その弟子たちの足を洗いました。一つの例を出しました。だから私先生なのに、私本当に使えるためにこの世に来ました、そういうことが教えました。そしてその後で、その新しい戒めをその言いました。というのは、そのあなた方が互いに私と同じような愛を持って互いに愛しなければならないということなんですけど、そういうことを説明しました。そしてその後でイエス様が、その有名な箇所14章の6節、私は道であり真理であり命である、父の身元に行くことは私以外行くことはできないというような話もしました。その時がピリポが質問しました。その父を見せてくださいとイエス様に頼み、その質問しました。そしてイエス様がはっきり言いました。私を見た者は父を見た者も同じです。私の目的が、その来る目的が、その父なる神様を紹介する、見せるために。そして私を見ると、天にある父なる神様を見たこともあります。今度はそのもう一人の助け主の代で、もうイエス様が去っていく、弟子たちはどうするか、そして神様が、そのイエス様が、私が助け主を与えました。そして今度はそのヨハネ14章の15節か20節、また15節16節読んでいただきます。はい、お願いします。
はい、お願いします。ヨハネの14章15節からお読みします。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることはできません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで、世はもう私を見なくなります。しかし、あなた方は私を見ます。私が生きるので、あなた方も生きるからです。その日には、私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることが、あなた方に分かります。25節と26節も読みします。このことを私はあなた方と一緒にいる間に、あなた方に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、 また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
はい、ありがとうございます。ここでその助け主という言葉がギリシャ語だったらばパラクレート、その2つの言葉がパラカレオだから意味は横に立つという意味です。一緒に、後ろではなくて前ではなくて一緒にということです。本当にその意味は裁判の補佐する人です。もう裁判に行くことがいろんなことがわからないですよ。でも弁護士が一緒に行けばなんとなく説明できることもできます。それと大体同じようにその助け主、隣に立つ、そして助けるということです。でももう一人という言葉があります。それも面白いだと思います。ヨハネ第一の手紙2章の1節だったらばこう書いてあります。もし誰が罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。だからイエス・キリストの助け主、でもイエス・キリストが去る、天に戻る、そしてその弟子たちは孤児ではなくてもう一人の助け主ですというのは、その聖霊与えます、そのくださいます。だからその二人で、私の考えでは私の隣に、まあ、もちろんそのうちに住んでいるんだけど、でも隣に立つ助け主もいます。でも天にも助け主もいます。だから両方が、私たちが助け主がありますので、本当に助かります。でもその助け主、その助け主はその真理を語る真理の御霊、その真理を語る、それだけです。でもその真理というのはイエス・キリストのことです。14章の6節だったらば、私は道であり真理である。だから本当に真理であるイエス・キリストを語る証人になります。そしてそのヨが助け主を全然知らないので、未信者が全然知らない、でもイエスの弟子たちがイエスを知っているからこそ助け主を知っているはずです。だそういうことも本当に助かります。でも個人ではないんです。助け主もいるから、だから一人ぼっちではないんです。だからイエス・キリストがその助け主を与えるので、そしてその助け主がいつまでもその弟子たちと一緒に、イエス・キリストが十字架に、そのイエス・キリストが登る前にマタイ28章のところで、その永遠終わりまでにいますという約束があります。それは助け主を通していつも私たち一緒にいます。そしてその助け主はどういうふうにその弟子たちを何をするのか、そうここでそのイエスがはっきり言います。まず第一に全てのことを教える、まあ、イエス・キリストが一晩で全部のことが教えるはずはないんです。だからあとまだ学ばなければならないことがあります。だからその助け主がその弟子たちに全ての真理を、全てのことを教える。それだけではなくてイエス・キリストなさったことが思い起こすことです。私たちがその日本にいる間に毎日記録するんです。何をするの、何かしました。でも2日間3日間経つとかそういうことしないで、2日3日ぐらいだったらばその3日前に何をやっているのかすっかり忘れることもあります。だからその晩がその書かないと忘れてしまうんです。でも弟子たちが3年の間にいろんなことを見ました。そしてその全てのことがその助け主が思い起こすこともあります。だそうすればその平安が 来ます。ほっとします。いや、私たちがこれからの仕事をするときが助け主が一緒にいるから、もう安全することもできます。イエスが去っていくが戻ってくると約束しました。14章の一節のところでまたそういうような、その戻ってくることが、私父のもとに行って、その場所を用意してまた戻ってくると約束しました。だからもう一回イエス様がそういう方を繰り返しました。だからその助け主はイエスについて証しします。そういうこともします。それで弟子たちイエスについて証しするんです。弟子たちが助け主からいろんなことを教えてもらって、そしていろんなことを思い越して、そして弟子たちが具体的にその証しすることもできます。また真理の御霊が来ると彼らは全ての真理を導く、これを繰り返しました。そして助け主がイエスの栄光を表す。大切なことは、助け主は自分について話すわけではなくて、イエス・キリストを話しているんです。助け主の来る目的が、その聖霊はどういうものであるか説明するためではなくて、その目的はそのイエス・キリストがこういう方です。神様はこういうものです。そういうことが来ました。だから、その助け主と弟子たちと新約聖書はどういう関係があるでしょうか。それを考えてみたいと思います。もちろん全てのことを教える、その思い起こすこともありまして、そしてイエス・キリストについて証しをする、そして真理の御霊が来るときはその真理に導く。でもこれは聖書はどういう関係があるんですか。テモテ第2の手紙3章の16節17節が皆さんご存知だと思います。そしてそこでその神の霊感によるものです。聖書は神様の霊感はその息吹によるものです。だからその弟子たちが書くときが、その助け主が真理を教えながら、思い起こしながら、そしていろんなことをしながら、その記録することもできます。だから聖書がその神様の霊感、その息吹でその書いてあります。ペトロ第2の手紙同じようなことを繰り返しました。その預言者は決して人間の考え意識によってもによってもたらされたのではなく、聖霊が動かされた人たちが神からの言葉を語ったのからです。だから彼らはその助け主の助けを得ながらいろんなことも書きました。だから聖書が私たちの大切なものです。だそういうようなことがありまして、だからその助け主が伝道者、その弟子たちにイエスについて真理を語り、記しることもできます。そして全ての真理に導いてイエスの言う言葉をだけを語って、そしてイエスの栄光を表して、そしてイエスの教えを完成させました。これから私たちと助け主はどういう関係です。それちょっと考えてみたいと思います。まずはじめに、この助け主、その聖霊をどのように受けるか、使徒行伝2章のところ、ペトロが立って最初の福音で話をしました。最初にそのことがしました。そして聞く人はみんなユダヤ人です。みんなは神様を信じて、みんなほとんどイエス様の言うことが聞いて、イエス様の奇跡を見たはずなんですけど、そしてやっと私たちがペトロの話によるとやっと分かったことがあります。それは私たちはメシア、キリストを殺してしまう、そしてどうしようか、 その時はペトロが答えました。もうみんなもう信じている。信仰もありました。でもどうしようか。ペトロが説明しました。悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を許していただくために、バプテスマを受けなさい。イエス・キリストの名によって。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。だからバプテスマの時がもうこの世に対して死ぬ、私はこれから自分を支配することではなくて、これからイエス様に従うという気持ちがあったらば、信仰があれば誉られて、その時は罪の許しを得る、清くなる。そうすれば神様の霊が助け主、私たちのうちに宿ってきます。そうすれば私たちがその助け主今持っています、生きています。バプテスマの時がその人が自ら上がれる時が、その体重が変わったわけはないんです。対象が変わったわけはないんです。ただ濡れただけです。でも霊的で見れば大変なことが起こりました。その人が変わりました。この世に対して死んで、そしてイエス・キリストのに対して生きている、新しい人です。明日の話の中でそういうことをちょっと話しました。そしてそのユダヤ人と異邦人がその壁の間に壊れて、そして二人で一つになりました。その一つは新しい人です。ユダヤ人クリスチャンではなくて、異邦人クリスチャンではなくて、それぞれクリスチャン、ただクリスチャンです。ただ私たちはそのバプテスマを受けるとき、途端にその聖霊も受けます、助け主。そしてそのバプテスマというのは、その本当にイエス・キリストの十字架のことに似ているものです。イエスについてにつくバプテスマを受けた私たちはみんなその死に預かるバプテスマを受けたのではありません。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それは私たちも命にあって新しい歩みをするように。そしてペトロ同じことをしました。だからその肉の汚れを落とすわけではなくて、本当に霊的な罪を許して、そして新しい人になります。だからイエスの死、埋葬、復活と同じようにバプテスマを受けると、私たちは助け、イエスの似たものと変えることのできる聖霊を受けます。ただ聖霊の力によって新しい歩み、新しい生活します。そしてその助け主聖霊は私たちが聖なる生活をするように励まします。もうコリントの手紙6章の19節、あなた方はのうちに住まわれ、神から受けた聖霊の宮である。そして自分の体をもって神の栄光を表しなさいと。その意味はその聖霊の助けをその表すこともできると思います。そしてペトロ同じように、あなた方自身も聖なるものとされなさいと。本当に私たちは聖霊の宮だから、私たちが本当に正しいその聖なる生活をしなければならない。だから聖霊の宮として、その宮、私たちの体を聖なるものとするために生きる、そして聖なる生活を通して神の栄光を 示すこともできます。もう一つはその助け主聖霊は悪と戦う力を与えます。まあ、エペソ6章のところで私たちは戦っているんです。今のうちにいろんな悪いことがあります。誘惑も来る。だからいつも戦っているんです。でも自分の力ではなくて聖霊の力による。もし聖霊によって体の行いを殺すなら、その悪い行いですね、悪い行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。だから聖霊によるそのことがします。ピリピ2章のところで、神は御心のままにあなた方のうちに働いています。だから神様は私たちのうちにその助け主聖霊を通して働いているわけです。私たちはこうイエス様の姿に帰ろうとするんです。そしてそういうふうにその助け主を本当にその戦う時が、悪に対する戦うが助けます。だから神は私たちの神の栄光を表すように助け主を通して私たちと一緒に働いてくださいます。助け主聖霊は私たちは弱いの中に働く、弱さの中に働いている。こっちの方が好きだったと思います。特に聖霊も弱い私たちを助けてくださいます。御霊ご自身私たちのために取りなしてくださいます。私たちはよく年寄りを訪問するんです。パークアベニュー教会のところで、もう94歳の女性が目がだんだん見えなくなる、耳も遠くなってしまって、あんまり歩かないんですが、でも頭が咲く、もうはっきりしているんですね。でも彼女はいつも、なぜ私、今までに生きて続いているのか。その方に対してどういうふうに祈るんです。もう目が見えるように、耳がその聞こえるように祈る、あるいは父がその方を取ってくださいと。どういうふうに祈るかわからないんです。その時は、その弱い時が、助け主は私たちを助けてくださいます。どのように祈るか、助け主は私たちの心で思っている、言い表せないことがわかるんです。だからその助け主に任せた方がいいと思います。私、祈る。どのように祈るか分かりませんけれども、どうか彼女のために益として働いてください。本当にそういうことをしなさい。だから本当に弱い時がその助け主が私たちを手伝ってくださいます。私たちが弱い時、聖霊は共に行ってくださる。聖霊は私たちのために取りなしてくださいます。それは本当に慰めることだと思います。もう一つは、助け主聖霊は私たちの救いを保証することです。エペソのところでは、約束の聖霊をもって委員を押されました、御国を受け継ぐことの保証です。まあ、日本人はよくその、ちょっと言葉ちょっと忘れてしまいました。ハンコよく使うんですね。アメリカでサインなんですけど。でもハンコのように、私たちはクリスチャンになった時が、その勝因は私に押されています。私たちは神様のものだ。神様の子供です。そういう勝因があります。そして私はいつかその御国を受けるということあるという証言です。これと同じようなことが繰り返しているんです。保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。そういうように私たちが本当に私たちの救いは もうはっきりしています。勇気を持ってそういうふうに生活しなければならないと思います。聖霊は私たちの救いを保証するもの、また神の衣です。そして助け主聖霊は父なる神とその御子の栄光のために生きる力を与えるんです。ポールがまた言いました。聖霊によって力を持ってあなた方のうちになる人を強くしてくださいます。それはその助け主です。ローマ人の手紙15章の13節と同じように、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますようにとポールが祈りました。その助け主、私たちに本当にその神様と御子の栄光を表すことができます。助かります。聖霊は私たちが父との栄光を示す力を与えます。だからそういうふうにその助け主が弟子たち、現代のその前の弟子たちに役に立つ、私たちにも役に立ちます。まずその弟子たちも手伝いました。その新約聖書を書くことが助けました。そして信者が聖なる生活できるように助けます。また私たちが弱い時に助けます。信者が救われたことを確信するように助けます。また私たちが父なる神と御子の栄光を示すように助かります。その最後にもう一遍ローマ人の手紙15章の16節見てください。これはパウロの祈り、どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平安を持って満たす、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。あふれさせる、ちょっと調べていなかったんだけど、でも私の思いではあふれさせる、もっともっともっと大きくなる。だからその助け主が私たちがイエス・キリストと共に歩む時が、その望みだんだん大きくなるんです。だから生活の中で今その信じられないほどにその戦争しているんですよ、ウクライナで。そしていろんなところでいろいろ悪いことをしました。いろんなことあります。でもイエス・キリストの助け主を持っている私たちが平安があります、喜びもあります、望みもあります。それは確かなことです。だそういうことを忘れてはいけないんです。その意味は心配はないというわけではなくて、そして生活は楽という意味ではないんですが、でもそれにしても聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいます。その助け主がイエス・キリスト、父にお願いしました。そして父が教えて、そして与えてくださいました。一祈りをして終わりたいと思います。本当にパウロが書いたように、望みの神が私たちの信仰によるすべての喜びと平和を持って満たして、そして聖霊の力によって望みをあふれさせてくださいますように。アーメン。ありがとうございます。